それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章14節から20節。マルコによる福音書16章14節から20節、新約聖書の98ページです。司会者がお読みします。マルコによる福音書16章14節から20節。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。アメン。それでは、世界宣教と教会のリバイバルと題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
ハレルヤ、主の皆を心から賛美いたします。今朝もこのように主に招かれて、愛する皆様と共に礼拝が捧げられますことを、また今日は特に愛する子供たち、若者たちの祝福を覚えて、このように礼拝が備えられております。恵みを心から感謝いたします。はじめにお祈りをしたいと思います。子供たち、若者たち、どうぞその場所でお立ちください。祝福をお祈りします。また子供、若者に入る、アメンと思われる信仰の方々、どうぞ大胆にお立ちいただきたいと思います。はい、感謝します。いいんですか？いいんですね。はい、はい、一言お祈りいたします。恵みと慈しみに満ちておられる天のお父様、素晴らしいあなたの皆を心から褒め歌います。7月最後の聖日を迎えました。猛暑の中、またコロナが猛威を振るう中にあって、あなたの教会を、そして私たち一人一人を御父よによって今日までお守りくださり、今朝もこのように御前に集まり礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。そして今朝特別に教会に与えられたあなたの宝である子どもたち、若者たちの祝福を覚えて、祈り礼拝を捧げる恵みを賜り、もったいなく感謝いたします。ますます暗くなるこの終わりの時代にあって生きる一人一人が、今御前に立っているお一人お一人が、今朝御言葉の力を体験し、聖霊の満たしに預かり、復活の主イエス様の唯一のご命令である世界宣教の命に生きるものとして、今朝も聖霊の火を、リバイバルの火をここに熱く注いでください。様々な困難、弱さ、そして罪の真っ只中で、イエス様、あなたの十字架による救い、罪の許し、贖いを教えてくださり、いつもあなたの十字架を拝みながら、自分の分別には頼らず、どこまでもあなただけに信頼を置き、救いの喜びに感動し、誠の礼拝者として日々生活を救う、生活をすることができるようにしてください。またここに集められた私たち一人一人、ライブ配信でともに礼拝を捧げるお一人お一人、子供から大人まで、すべての者たちが教会の使命である世界宣教とリバイバルのために、この朝聖霊により内側から新しくされ、心を一つにして熱心に祈り、熱心に愛し合い、仕え合い、福音を述べ伝えるために派遣される朝となりますように祝福してください。主に大いに期待し、 心からの感謝とともに主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。座りください。今朝は日本バプテスト連盟の常務理事であられる中田義直先生が礼拝に出席してくださっておられます。先生が玉川教会に来られたのは2014年 の、 私の就任式以来ではなかったかと思います。週報にも記載しておりますけれども、礼拝後に行います懇談会のために大変お忙しい中、お時間を割いてここまでお越しくださいまして、先生の増田先生の日々のお働き、またご愛労に心より感謝申し上げます。今後のバプテスト連盟の歩みのために、また諸教会の祝福のために、これからも主の御心を求めて私たちも心を一つにして共に祈っていきたいと願います。懇談会はですね、このズームでも行いまして、連盟の方から坂本宣教部長、また井形国外伝道室長も参加してくださるとのことです。礼拝後5分、10分休憩を置いてすぐに始めますので、ぜひ教会員の皆様はお残りいただきたいと思います。さて、今朝は今共にお祈りをしました月に一度のこの信仰継承のために捧げられる子ども若者祝福礼拝です。そしてまた今週の金曜日5日から8日の月曜日まで、福岡新生教会で第49回日中韓世界宣教リバイバル盛会が行われ、今年は私を含めて10名の方々が出席する予定になっております。ということで、時世日は私はおりませんので、礼拝のメッセージはパク先生がお取り次ぎくださいます。先生のご準備の上に聖霊の豊かな祝福恵みがありますようにお祈りいただきたいと思います。盛会ではですね、毎年この日曜日の朝の蒼天祈祷会でのメッセージのご用をいつもさせていただいているんですけれども、今年は6日土曜日の、皆さん覚えてお祈りください、6日土曜日の2時からの集会でメッセージを取り継がせていただくことになりました。昨日新生教会の副牧師であるヤコブ先生から連絡をいただきまして、だいたいヤコブ先生から電話かかる、なんか頼み事だなとですね、なんかあるんだなと、だいたい電話を見るとわかるんですけれども、あのですねと言ってですね、今年は、土曜日のこの午後2時からの時間をすべて玉川区にしましたので、特別賛美、そして8月末に派遣される霊宣教師匠の近況報告、そして証、そして私のメッセージということで時間を使ってくださいというふうなご連絡でした。もうすでにですね、大変緊張しておりまして、昨晩この盛会のグループライン、参加される方々のですね、このグループラインに、6日の土曜日2時からの集会になり、特別賛美はその時に捧げられます、でこれこれこういうその時間流れになりますというですね、説明を送る時にあたって、特別賛美、そしてレイさんの近況報告と書いたつもりだったんですけれども、内なる思いがですね出てきてしまったようで、近況報告を間違えて緊張報告とですねそのように書いたこともわからない野口雄馬先生から緊張報告になってますねということで、あ、すみません、私が大変緊張しておりまして、もうこの動揺を隠しきれずにおります。けれども今回日本全国から毎年そうですけれども、先生方生徒の方々が集まるこの新生教会の盛会の中で、玉川教会の枠としてですね、時間を与えていただき、 今朝の宣教タイトルであります世界宣教と、そして教会のリバイバル、この使命の中で今玉川教会に起こっている主のあふれる恵み、癒し、回復、この印を証しすることができますことは私たちにとって何よりの喜びであり感謝であります。主に栄光をお返しする時となりますように、そして皆参加した者たちが余すところなく聖霊の火に預かり、リバイバルの火を携えてまた東京に元気に帰ってくることができますように、世界の祝福と勝利を覚えてぜひお祈りいただきたいと思います。今朝開きました聖書の箇所、マルコによる福音書16章15節から20節をご一緒に読みたいと思います。子どもたち、若者たちも聖書を一緒に開きましょう。マルコによる福音書16章の15節から20節です。新約聖書98ページになります。新約聖書98ページ、マルコによる福音書16章の15節から20節を一緒に読みましょう。3、はい。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。アーメン。もう一箇所一緒に開きましょう。マタイによる福音書28章の、マタイによる福音書28章の18節から20節をご一緒に読みましょう。60ページです。マタイによる福音書28章の18節から20節を一緒に読みましょう。60ページです。よろしいでしょうか。マタイによる福音書28章の18節から20節を読みます。3、はい。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。またお開きにならなくて結構ですけれども、先週語られたヨハネによる福音書20章のところにおいては、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、そのようにイエス様はこの福音書の中で世界宣教、この大宣教命令を弟子たちに語られた、そのことが記されています。復活された主を見てもなかなか信じることができない弟子たち、うろたえ、そして心をかたくなにする弟子たちに対して、イエス様は、あなたたちの使命は世界宣教です、大宣教命令に応えていくことです、そしてそのためにこの間の夏のリバイバルサマーキャンプが行われました。その時のテーマ聖句でありました、使徒言行録一章八節、 皆さん覚えてますか？覚えてますね。では行ってみましょう。使徒言行6、1章8節3、はい。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。アメン。ハレルヤ。マスクの時代でよかったですね。ごちゃごちゃやって皆さん言ってたと思います。声が聞こえてましたので、でも見ようと思いましたけど、あ、見れない時代だなとですね今思いました。そのようにですね、使徒言行6、1章8節の御言葉の通り、そのために聖霊を受けるんですよ。聖霊のバプテスマを受けて神様の力に預かって、これからあなた方は私と一緒に一つとなってイエス様と一緒に、私と一緒に使わされていくですよ。そのようにイエス様は弟子たちを大いに励まされました。そしてそれだけではない。今日のマルコによる福音書16章を読みましたときに、イエス様は大宣教命令とともに、あなた方が宣教に生きていくとき、世界宣教に伴う、出かけていくときに伴う印、神の国の印があちらこちらで表されていきますと、イエス様はそのようにおっしゃったのであります。どのような印でしょうか。マルコによる福音書、ちょっとすみません、熱いので願います。マルコによる福音書16章の17節、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。アメン。あなた方の上に聖霊が下り、力を受け、世界宣教の使命の中、大宣教命令に従っていくときに、それに伴う神の国の印、それは今読みましたように、私の名によって新しい言葉を語り、そして悪霊を追い出し、また様々な災いから守られ、そして病気の癒し、病の癒しが起こっていきます。そのようにイエス様が世界宣教に伴う印が起こっていく。19節から20節のところでは、弟子たちと共に主が出かけていったところでは、主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印を持ってはっきりとお示しになりました。それらの印は、今ここに神の国があるという印、今ここに救いが望んでいるという印、今ここに全能なる神の御手があるという印、それらを目に見える形で私たちの目に表されていく、私たちに起こされていく、そのことをイエス様がここで語っておられます。世界宣教とリバイバルのこの使命を受けた中にあたって、何度となくこの御言葉を握りながら祈りました。祈っています。先ほどこの聖会の話をしましたけれども、今年は聖霊の日に預かるということだけではなく、今回私自身がいただいたこの癒し、世界宣教に伴う印である、教会に起こされているリバイバル、魂の救い、そして病の癒し、このことを今回多くの方々が聞くことを待ち望んでくださっておられます。イエス様がおっしゃった通り、今日今読みました御言葉の通り、マルコによる福音書この16章のこの御言葉の通り、大宣教命令、世界宣教の恵み、祝福として伴っていく印、これが今回
牧師に起こった癒しであり、これは言うまでもなく個人私に起こったものではなく、教会にこの約束の通り世界宣教とリバイバル、この命に生きる教会に主が印を持ってご自身を表してくださっている、このことであることを心から信じて感謝いたします。そして主のご真実の皆を褒めたたえます。皆さん、世界宣教は教会にリバイバルを起こしていきます。小さな私の人生に驚くべき神様の現実、神様の十字架の許し、そして復活の命、感動を与えていきます。世界宣教は魂の救いのみならず、災いからの守り、そして悪霊からの解放、病の霊から癒しを起こしていきます。今私自身がこれを実体験として皆様にお明かしできる恵みを心から主に感謝いたします。少し前にですね、去年だったでしょうか、今日も青山兄弟が来てくださっておられますけれども、このお母様のですね、癒しのために、兄弟と共に祈りましたときに、その時ですね、吉田聡兄弟に癒しの証をしていただきました。その時ですね、私は、癒しの証をいつも隣で聞いているんですけれども、つくづくですね、癒しの証というのは、癒された人が語ると力があるんだなということを、実はその少しの時間の交わりの中で思っていたんです。あ、力があるな、癒しの証というのは、そして事実自分に起こったことを証しするということは本当に力があるんだなということを、さとし兄弟の横で聞きながら、いいなとですね、羨ましいな、そんな風にですね思っておりましたけれども、主の憐れみによって、また教会の祈りによって、3年のこのリウマチという病を得て、主がご栄光を表してくださり、今私を立ち上がらせてくださっていることを本当に心から感謝し、主の御名を賛美いたします。世界宣教はかけ値なしの恵み、無条件の祝福であります。それを今日まで玉川教会はたくさんの恵みを持って体験をしてきました。2004年に野口雄満先生が就任されたこの時以来、玉川教会にこの世界宣教、またリバイバルの使命を神様の御言葉をとして野口先生がお語りくださり、けれどもそのように語られていったその時、その時代は玉川教会においては本当に霊的に外側の数においても疲弊していっている、小さく小さくどんどん縮小されていく、そういうような現実でありました。いつもですね、この語られます、今度10月に特伝の講師として来てくださる初代牧師であられたですね、大谷忠信先生は、この教会は根っこから腐っていますと言ってですね、そのように現実思われるほど本当に力をなくしていたわけであります。けれどもですね、先日大谷先生とお話しする中で、先生、あの時そのように言ってくださったことを感謝します、そのような教会が、いや、そのような教会だったのに、いや、そのような教会だからこそ、人間の力ではない御言葉の力によって、世界宣教の恵みによって、今こんなに祝福されています、むしろ言ってくださってよかった、主はどこからでも世界宣教の使命において回復してくださることを、今私たちは大胆に証しすることができます。先生も大変喜んでおられ、今度10月に御言葉を携えてお越しくださいます。そのような中にあって、玉川教会もまた先日太田雄作先生のメッセージの通り、揺さぶられながら、すぐにですね、パッと、あ、素晴らしい、これが主の御心だと受け取られたわけではありません。そうではなく、時に 世界宣教は宇宙旅行のよう、そのように思う中にあり、また時に一致することができずに分裂もありました。けれどもそのような揺さぶられていく中にあって、今玉川教会に大きなリバイバルの恵み、主が生きて働かれる世界宣教の恵みが今前進しておりますことを心から感謝いたします。そしてそれは教会が一人一人が信仰のチャレンジを受けていくことでした。そしてそれは今日もなお、今日ロマ書の4章を開かせていただきました。アブラハムというですね、信仰のこの父と呼ばれたアブラハムは、創世記の12章において自分の生まれ故郷を離れて約束の地に出かけていきなさい、最初に世界宣教のメッセージを聞いた彼でありますけれども、アブラハムはそのような御言葉を聞きましたとき、すべてを捨てて信仰によって約束の地に出かけていきました。そしてそれをして、主なる神様はあなたを祝福のもといにします、あなたを通してすべてのために祝福が望みます、その約束を持ってアブラハムは使わされていきました。けれどもアブラハムの使わされていったその日々は、日々信仰のチャレンジを受けていく人生でありました。今日のローマの信徒への手紙を読んでみると分かるように、17節からのところを読みます。4章の17節、私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。アブラハムが主において使わされていくその人生は、まさに今日このパウロが語っております18節、彼は希望する術もなかった、これがアブラハムの使わされていった人生だったんです。ご存知のように子供が与えられなかった、アブラハムから全ての国民に祝福が望む、そのような素晴らしい約束を神様が与えてくださいましたけれども、現実目に見えるところには何一つその実を結んでいくような現実がない。サラは不妊の女で、とてもこれから子供を宿すことができるようなそのような年齢でもない。目に見えるところにおいてはまさに希望する術が何一つない。これですね、別の口語訳では、彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。また2018年にこの出ました聖書教会の共同訳では、彼は望み得ないのに望みを抱いて信じ、その結果多くの国民の父となりました。つまりアブラハムのそのようにして使わされていく人生、主の御手が置かれている人生、私たちは使わされていくなら、主の御心を行っていくなら、主の御手が置かれているなら何にも問題ない。祝福ばかりは望む、すべての出来事はすぐに実現していく、そのように人間的には私たちは考えます。けれどもアブラハムの人生はまさに望むことができない人生、目に見えるところで何も期待することができない人生、けれどもアブラハムはそこで主に望みを置き信じた。主はそれを彼の義と認められた。その信仰によって神様はアブラハムを正しいとされた。これが私たちの信仰の人生であります。世界宣教の恵み、教会の歩みであります。 私たちが今直面しているところにおいては何も希望を持つことができない。今この世界中でコロナの猛威の中もう4年が経とうとしているでしょうか。そのような現実、私においては主の御心を行い主のためにと思って献身をした。でもありとあらゆる問題が生じてくる、いくつも病気が起こってくる、家族に問題が生じてくる、罪が露呈していく、自分自身の貧しさ弱さが嫌というほどに明らかにされていく。けれどもそのような状況の中にあってアブラハムは主の御言葉によって何度となく望みを主に置いていったんです。何度となく、あえて言うならばアブラハムに信仰はありませんでした。そんなに大きな信仰の父となれる信仰があったわけではありません。そうではない、今日のこのロマ書の4章を見たときに初めからですね、アブラハムにこのような信仰があったことがあったのではないことを創世記を見るとわかります。すぐに約束の地に出て行って不信仰で罪を犯しました。失敗をしました。他の国の人に迷惑を、ご迷惑をかけました。不信仰はご迷惑をおかけしますですね。アブラハムもそうでした。けれどもそれでもなおその人生の歩みの中に主の御言葉が何度となくアブラハムを励ましてくれて、そして何度となく語られるその御言葉を望み得ない中にあって信じた、信じ続けていく恵みにアブラハムは預かっていったんです。何度もその中でチャレンジを受けていったんです。最後のチャレンジはイサクを捧げるというチャレンジでした。けれどもそのことに通して信仰と従順をそこに置いて主にお捧げすることができ、そしてあなたたちはあなたによって全ての民が祝福に入ります、子子孫孫の祝福にあなたは預かっていきます。その約束の御言葉をまた再びアブラハムは聞きました。そのようにして私たちもまた今目に見えるところにおいて望み得ない現実、どこからも希望することができない現実、そして時に世界宣教の使命をしていく時に自分たちの考えではどうにもならない、滞ってしまう現実、けれども今日私たちに主が玉川教会に見せてくださり、印を伴ってお語りくださり、世界宣教とリバイバルのこの恵みの中に生きていくとき、望み得ない中でなお望みを抱く信仰を今私たちに主が与えてくださっていることを信じて心から感謝いたします。私自身において望み得ない現実でした。まさかこの年で車椅子生活になるとは思いませんでした。もう二度と前のような生活が送れるとは思わないでください。そのように言われた2019年、あの大善寺修善公園、ふるさと公園が最後の縄跳びになったとですね、2019年でしょうか、夏皆様と行きましたサマーキャンプですね、最後の大縄跳び、最後のランですね、ラストランだと思っていたけれども、主はこの世界宣教の恵みの中で望むことができないそのような現実の中でなおも教会に語られる御言葉を持って励まし続けてくださり、信じる恵みに預からせてくださいました。今回この5月13日に癒しが望んだ時、御言葉を持ってあなたはもう癒された、そのようなお言葉を聞いた時、私がそこで改めて知ったこと、それは信仰というのは信じます、以前に信じさせられていくものであるということを知りました。信じようと思うとか、そのように考えてみるとかですね、信じるために頑張るとか、そんなことではない。神様の恵みが望むときに信じます、信じるほかなくされていく、信じるものにされていく、これが信仰の恵みであります。 しかしそれは度重なるチャレンジの中で主に必死により頼んでいく、必死に主にすがりついていく、主を求め続けていくならば、今日このアブラフに臨んだ信仰の勝利は皆様のものとなると信じます。私たちのものとなると信じます。20節、彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。この信仰に預かっていきましょう。どのように望みえない時も、自分自身に絶望するその現実の中にあっても、なお主が語られる御言葉、あなた方に聖霊が下るならあなた方は力を受けます、そして地の果てに至るまで私の証人となっていきます。教会がどんなに小さく貧しくとも、私たちが、私の人生はちっぽけなものです。それでも主の御胸に従って歩んでいくとき、貧しき中で、望み得ない中で、主に望みを抱き、今日の箴言の章首の御言葉です。自分の分別に頼らず、アーメン。皆さん、自分の分別に頼っちゃいけません。これですね、この辞書で調べると、自分で判断しないと出てきました。皆さん、自分で判断してはいけません。自分で判断することをせず、主に信頼を置いていくならば、主が私たちの道をまっすぐにしてくださいます。主が私たちにその都度確信を与えてくださり、感動を与えてくださり、主が宣教に伴う印を持って、はっきりとこれが御心です、御言葉は真実です、それに伴う印を持って、はっきりとお示しになった、それが使徒言行録であります。そして今その続きを私たち玉川教会が、また皆さんお一人お一人がその中で歩みを進めておりますことを心から感謝いたします。後半の部分を読んで終わります。22節、だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。アーメン。この信仰を告白し、私たちに与えられている世界宣教、そしてリバイバルのために、今皆さんが置かれているその現実の中にあって、望み得ない現実の中にあって、なお主の御言葉により頼み、御言葉の真実によって主に信頼し希望を抱いていく皆様となられますように、そのことを通して大いなる主の素晴らしい印、奇跡、主の祝福が皆様お一人お一人に望んでいくこと、望み続けていくこと、一回二回ではありません、主の恵みが常しえに皆様とありますことを心から信じて感謝いたします。お祈りいたします。恵み深い具合なる天皇お父様、今日の礼拝の恵みを心から感謝いたします。今日私たちに語ってくださった世界宣教の御言葉、そしてそこに起こされていく素晴らしい神の国の印、そのことを通して私たちに日々信仰のチャレンジを与えてくださる主、すべてを心から感謝いたします。あなたは私たちにとって良きことしかなさらないお方です。どうぞ玉川教会が、また集いしお一人お一人が、世界宣教とリバイバルのこの使命の中にあって、望み得ない、希望することができない、どのような現実に直面したとしても、今日のアブラハムのように、またその恵みを与えてくださった主に信頼しながら、何度も御言葉に立ち返りながら、私たちをまっすぐにあなたのこの使命の道を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日特にここに集った子どもたち、若者たち、 この暗い時代の中にあって生きていく一人一人が主の御手の置かれた人生を世界宣教リバイバルの命の中で望み得ない中でなお主に信頼し自分の分別に頼らず主に望みを置いていく幸いな人生を歩んでいくことができますように祝福してください。どうぞ全ての災いから一人一人を守ってくださり、いつも主のもとに逃れ込み主の十字架の御愛に感動し日々歩むことができますように導いてください。ここに集った方々、また今日ここに来ることができなかった多くの兄弟姉妹たち、愛する者たち、そして格別に病の中で戦っている者たちの上に今日この御言葉の成就がありますように、新しい週間この御言葉のうちにお一人お一人に癒しと回復をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞ玉川教会をいよいよ聖霊の火で満たしてくださり、私たち一人一人が世界宣教のため出ていくもの、また送り出すものとして強く立たされていきますように心よりお祈りいたします。そして今なお使わされている野口先生ご家族の上に、またいよいよ8月に派遣されていく久米霊宣教所の上に、また日本宣教のために使えてくださっているパク先生ご家族の上に、さらなる多くの宣教師先生方の上に主の恵みと慈しみ祝福がとこしえまでもありますように心よりお祈りいたします。そのために今日まで労してくださっているマフセソ連盟の皆様の上に、またこの働きの上にさらなる祝福と恵みがありますように、マフセソ連盟にいよいよ主の恵みと祝福リバイバルがなされていきますように心より祝福をお祈りいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。